そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニです。
はい、天狗さん最近ノリが悪いですよね。
うわそこアニだ、イエイ。よろしくお願いします。うわそこアニ本当に。
なんかね。
よろしくお願いします。
なんかよくわかんないな。はい、ねケロログさんのトップにも取り上げられたことですし、
ありがとうございます。クムさん頑張りましたからね。そして皆様のおかげです。
皆様のおかげでね、本当にね、はい、紹介していただいて、ケロログのスタッフの皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。全く面識はございませんがありがとうございます。
はい、ということで、今週どうしましょう。
今週ですか、
はい、
今週なんですけれども、なんだその振りは、今週はスカイガールズ旧作よりラストエグザイルを取り上げます。そこはに、
さて、今週の1本目はスカイガールズです。
世界を襲った謎の機械細胞群ワームにより人類は人口の3分の1を失うものの、人類軍の最終破壊兵器により壊滅しました。それから10年の年月が過ぎました。桜の乙葉、園宮花恋、一条栄華の3人は横須賀に集められます。そこで目にしたものは、今までの戦闘概念を根本から覆す新兵器、飛行外骨格ソニックダイバーであった。
かっこいい。
負傷によりパイロットを引退した東郷宗谷中佐のもと、ソニックダイバーパイロット候補生として3人の訓練の日々が始まります。しかし危機は迫っていました。10年の時を経てワームが復活したのです。桜の乙葉、園宮花恋、一条栄華の3人は人類の未来と希望を乗せ、ソニックダイバーで大空を駆けます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、もうヒヤヒヤしましたよ、この漢字の多さ。はい、
もう今日はね漢字だらけっていうことで天狗さん結構ビビってますけどね。
はい、もうヒヤヒヤ。
あなたプロなんだからさ、一応。
いやいやいや
一応ね、このスカイガールズなんですけれども、今期のアニメーション、今多分7話とかぐらいまでかな、行ってるぐらいなんですが、はい、天狗さん6話ぐらいまで見たんでしたっけ？
はい、頑張って見ました。6話まで。
まあどうでしたっていうように聞く前にコメントがついてるんですよ。
30番さんコメントありがとうございます。七さんですね。スカイガールズってお尻アニメだよね。どの子が気になる？お尻アニメ
もうまさにでもお尻アニメでしょ、
はい、お尻でしたね。
ツルペタですよね。でもね、
ですけど、うん、胸の話題も多かったな。
胸の話題も6話胸の話題でしたっけ？
はい、終始なんかそれ系の話題で
ちなみに、次回は温泉の話題らしいのであ
、そうなんですか。
もう定番に
こ
うね、きれいに載ってますよね。オリジナルアニメとか必ず温泉会ありますからね。
そうですね、そこでみんなの心を掴むわけですね。
掴んだりとかね、いろんなハプニングがあったりとかね、
は
い、
女の子同士の会話で盛り上がるわけですね。
まあでも大体そこにこう男ネタがあったりとかするわけですよ。
ですな。
はい、
はい、
で、まあ、お尻アニメはお尻アニメなんですけど、もう何なんでしょうね、あの衣装はね。
衣装もですけど、なんかこういうお話にしてはキャラクターが可愛すぎる
っていうかさ、あのストーリーは結構意外と重いよね。
そうですよ ね、
その内容、うん、そのキャラクターの可愛さとか、
うんうん、
あの女の子は確かにこうなんかちょっとまあ萌え系キャラだし、
うんうん、
衣装はもうすごくこう、まあ、エロチックなわけじゃん。
あんなに薄着である必要ない。
まあ、はい、なんか理由はあるっていうことになってるみたいですけどね。なんかこうコーティングするわけでしょあれ体に、
はい、
とか、まあ、そういう、うん、理由になってるみたいなんだけれども、
うんうん、
でも見た目はかなり、まあ、萌え要素満杯のアニメだよね。
そうそう、まるで尻尾のような、
そうそうそうそう、もう
ネックホースチューブなんかついてるんですよね。そうそうそう、コードみたいな。
そうそう、あれ、まあ要は接続してなんかいろいろやり取りしてるんでしょうけど、
はい、
あれどう見ても猫尻尾だよね。
だってあそこにお尻のところにつける必要 ないでしょう。
ないよね、確かにね。でしかもこう、うん、普段歩いてる時にあの外れた尻尾がついてる、いや尻尾じゃねえや、ホースなのかな、
ホースが、
がついてる必要はないわけじゃない。
うんうん、
まあどう見てもこう狙ってるよね。
でしょうね。
っていうかまあ当然その通りなんだろうけどね。
そうそう。
でしかもこうあえて幼女系にしてあると。まあ、みんなね、一応16歳、17歳という設定らしいですよ。
うん、あ、そうなんですか。
ね、主人公の桜の音羽、
はい、
この川澄彩子さんね。
おお、可愛かった、可愛かった。あの、なんでか剣道を習ってたっていうか、実家がね、剣道をやってて、戦闘体制も、戦闘形態も剣で戦うんですよね。
そうね、あの、打てないからね。
うん、そう。
失敗してるからね。
そう、なんかシンクロ率があるんですよね。そしてソニックダイバーズ、
そう何かのパクリかみたいな。しかも、
ね、
しかもこう戦える時間も20分だっけ。
21分
ね。そう要はそのね、体につけてあるは何だっけ、うんうん、なんとかかんとかみたいなやつ。
そう、それが使い捨てみたいな感じで、
そうでそれが使えるのが20何分だっていう、うんうん、決まってるっていう。しかもそれはね、こうつけてからだからね。
そう、
そんな戦えないじゃんみたいなね。結構ね、これまた有名声優さんたちだらけです
ですね、もう狙ってますね。
狙ってますね。
はい、もう私が一番お気に入りの声優さんは、
ええ、
はい、桜の音羽のおじいちゃん岡川さん。おじいちゃんいいわ。
ああ、なるほどね。おじいちゃん、でももうおじいちゃん出ないんじゃないかな。
うん、あのおじいちゃんもツンデレだしね。
うん、なんかっていうかみんなツンデレみたい。とりあえずあの
4素ありますね。
ツンデレキャラとしてはこのね、伊藤静さんがやってる一条栄華、
はい、
エリートだよね。
本物見ましたよ、
本物見ましたか。
見ましたね、久々にツンデレ見ましたね、
か
わいい。こういうツンデレは好きです。
その宮の彼も完全に萌えキャラ、萌え妹キャラ系ですもん、ね、お兄ちゃん、兄様。
はい、兄様って手紙書いてんですよね、兄様ってすごいな。
でもこの兄様も結構なんかありそうな感じがしない？だって今まで出てないんだよね、はい、会えるはずだった航空ショーでも会えなかったし、なんかあるんじゃないか、この兄様みたいなね。
あ、実はボスだったとか、なんの？
なんの？いやでもさ、あのこれどうもこのシンクロ率の原因がまるでエヴァのネタみたいに、
はい、
なんか何かがあるんじゃないかっていう。だいたいこの桜の音羽が主人公のね、桜の音羽がこのシンクロ率が異常に高いっていうのの理由っていうのが謎なんだよね、だいたいね、異常にシンクロ率が高いと。
やっぱりソニックダイバーに、
で軍に入隊した理由っていうのが弟を探すため、はい、アニメでは弟と共に憧れた空を飛ぶためっていうことになってて、
うん、
なんていうのかな、はい、そういう何かありそうなシーンが画面の中にこう含まれてたので、もう
弟、ソニックダイバーと弟が何か関係がある。
そうね、まるでエヴァの中身にいるのがお母さんみたいな、
は
い、そんな
魂が込められたのかしら。
ね、そう考えるとこのね、カレンが乗ってる兄様が実はもうすでに存在しないんじゃないかとかだって、
なんとなく桜の音羽と園宮カレンは分かりますけど、じゃあ一条栄華はどうな
の。でも一条栄華は逆にだから非常にシンクロ率が低いわけよ、はい、
そうだったんですよね。そう、なんか自分から
志願してきたって。パイロットとしてはその
ギリギリ、
うん、パイロットとしては優秀だけれども、もともとのね、シンクロ率は非常に低いっていうことは、結局その要は親族じゃない人がなんていうの、まあ、ダイバーの脳みそにいるんじゃないかみたいな、なんかそんな。
あくまでも推理ですけどね。ね、
どうなんのかな。
某アニメをベースにした推理ですけど。
そう。でもそう思わせながら全然違うネタなの
かもしれ
ないし、みたいな風に思って結構面白い期待、はい、結構ね、その萌え系キャラが出ている割には結構ハード SF というほどではないのかもしれないけど、結構なんか複雑な、裏設定があるみたいな感じでちょっと楽しみにしてる、
はい、キャラクターもなかなかいいの多いですしね。
そうね、はい、結構思って見た目よりは楽しめるんじゃないのかなっていう、あとは触って見れる楽しさもあるので、こういうのはこれでいいんじゃないのかなって思ってます。
はい、
ということで今回の1本目、今期のアニメですけれどもね、スカイガールズ、今期の中からお届けいたしました、
はい、お届けいたしました。
ちょっとちょっと、サーフィンやってんのいいけど、ここどこだよ。
もしかして流されちゃった？
うわ、漂流してんじゃんこれ。
やばいねこれ。あ、でもほら、あれ、海岸見えてきたよ。
どこどこ？あ、ほんとほんと。
乗ってきたね、なんか。
乗ってきたね。
乗ってきたね。でもどこの国あれ？
ノルウェーじゃね？
サーフォンザゴールデンウェイブ。
そこはに。
さて2本目はゴンゾーの代表作と言っても良さそうなラストエグザイルです。
産業革命時代の雰囲気を色濃く残した世界プレステール。そこに住むクラウス・バルカは父の残したバンシップを使って幼なじみのラビーヘッドと共に空の運び屋をしていました。彼らの夢は父たちが越えることのできなかった遥か上空の巨大な嵐グランドストリームを越えることだが、ある日謎めいた少女アルビス・ハミルトンを空中戦艦シルバーナに送り届ける依頼を受け継いだことから、彼らは世界を揺るがす戦いに巻き込まれていきます。大いなる風と雲の海が広がる世界プレステール。遥か上空を吹き荒れる巨大な嵐グランドストリーム。プレステール上で対峙する二大国家アナトレーとデュッス。今激動と波乱の物語の幕が開ける
ってことでラストエグザイルですよ。
はい、出ましたね。
てんこさんどこまで見たんでしたっけ？ 3,4 話ぐらいまで、4,5 話ぐらいまで見た。
いや、もうちょっと見ました。
もうちょっと見ました。
多分6話
ぐらいまで見ましたか。
7話、はい、はい。
オープニングかっこよかったでしょ。
ああ、はい。かっこよかったです。
てんこさんぶっちゃけどうでした？
クムさんね、
ええ、
私の苦手とする、
ええ、
飛空艇ものとか、なんか、機械ものを最近よく持ってこられるんですが、
ええ、
その中でもこれね、見るの厳しかったです。
ああ、なるほどね。キャラが可愛いからね。このキャラ設定って村田蓮司さんって言うんですけど、イラストレーターとデザイナーなんですよ、はいはい。この人の描くね、女性キャラクターってすごい可愛いんですよね。
うん、可愛いです。私、この方が描くキャラクターのゲーム持ってますけど、
でしょ、
はい、関係ないですね。
うん、はい、いやいやいや、だからキャラクターも可愛いし、このバンシップがね、すごいかっこよくて、
バンシップがかっこいいと思われ
たんですか？バンシップもかっこいいですよ。あのブサイクな感じがいいのよ、あれは。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
逆にそれがいいんだ。
そう、あれはいかにもこうなんか あったんじゃないかみたいな雰囲気がいいみたいなね。
う
ん
う
ん、か妙に
スターウォーズみたいです
よ。そうそうそうそうそう、妙になんていうの、スタイリッシュじゃないでしょ、うん、あれって。
思いました。いかにも、速そうじゃない。
そうそう、なんかステンレス打ちっぱなしみたいなさ。
なんだ、それが良かったんですか。
そう、あれで、あとあのエンジンをパパパパパパみたいなエンジンを、あれがね、バンシップの良さだと思うんで。
へ、
エンジンかけるときに一生懸命こうなんか努力してたじゃん。
ああ、なんかキコキコ回してましたね。
そうそうそう、キコキコ回してたでしょ。昔のなんかね、中世時代に飛行機はないが、その頃ほら飛行機ができた頃のあれみたいにエンジン回すときにさ、回すみたいにさ、あんな感じのところとかね、そういうところがやっぱりイメージ的にすごくかっこいいなっていう。
ああ、じゃあもしもそれにかっこよさを感じなければどこまで行っても辛いアニメなんですかね。
ちなみに言うとですね、1話、はい、2話で燃えれなければ、はい、最後まで燃えれないと思います、
は
い、
あらまあ、
言うと1話2話が最高潮ぐらいな感じ、3話ぐらいまでが最高潮ですよこれは。
まあ残念。
ということで、てんこさんとラストエグザイルはここで終了って感じじゃないですか。
すいませんね、何にも出てきませんよ。
あのね、はい、ラストエグザイル、私がゴンゾーを初めて意識した作品ではあるんですよ、
うんうん、ずっと言ってましたよね。
そう、だから他にもラストエグザイル自体がゴンゾーの10周年作品らしいですね。
確かにあの絵もものすごい、まあ、ゴンゾさんだから当然かもしれませんが綺麗だし迫力もありましたけれども、ストーリー
ね。まあまあまあ、
すいません、はい、
結局ストーリーに関しては、うん、まあね、個人的には最後までちゃんと見てもうちょっとかなんかこう方法あったんじゃねえのみたいな気はするんですけど、まあ、うん、面白くなかったかと言われると、まあ惜しいなっていう感じでしょうか。
はあ、
惜しい、
うん、なんかいいものをなんていうの、素材は全部良かったんじゃないのっていう、でも最後までこう盛り上げ方とかどっかで失敗してたんじゃないかみたいな、
うん、
うん、いうような気はちょっとしますね。ただ本当ね、やっぱキャラは可愛いし、
うん、
出てくるメカはいいもの、まあいいデザインも多いし、
え、ちょっと待ってください、あのバーシップは確かにあの、まあ、クムさんお好きなレトロ感のあるものかもしれませんけど、あの敵が乗っていた、
ね、
なんか三角、
三角ね、
三角のチャキンチャキンっていうなんか音でしか表せませんけど、トゲトゲしたあれ、
はいはいはいはい、
あれもかっこいいんですか。
あれはかっこいいとかじゃなくて、最後まで見るとあの世界観っていうのが分かるわけですよ、はい、
あ、
なんであ
れファッショナブルなんですか、
うん、あれはファッショナブルとかじゃなくてなんであそこだけ超未来的な なのかっていうのが理解できるんで、
うーん、
まあ、ぶっちゃけて言うとストーリー的にはこれはもうメガゾーン 2-3 なんですよねって言っても分かんないかもしれませんけど、
わー、全く、
分かる人は多分うんうんって言うと思うんですがこれはもうまさにメガゾーン 2-3 なんですよ。
あ、私ノーマルなので分かりませんですね
もうだからなんていうのかな、こう箱庭系っていう方が正しいのかな。
うーん、
あそこの世界は一体何なんだっていうことなんですよね。
え、あそこっていうのは
要はプレステール、
その、ああ、はあはあ、
プレステールは、うんうん、じゃあ地球の何なんだ
って。ああ、結構謎でしたね。水がないとか、
そうそうそう、
何なんだろうって、
まあ、そこが結局このストーリー の、 その元、うん、大元なわけですよ。さ、最終話まで来るとなんとなく分かるんだけれども、なんであそこがああいう風な作りになってるのかとかね、
はい、へえ、
まあその辺は結局最終的には最終回になると分かるんですけれども。
最終回まで分からないんですか。
最終回まで確か分からなかったと思いますよ。最終回かその一歩手前ぐらいまで分からなかったと思います
あ、それは試練です
ね。でしかもね、このね、最終回にいきなりそれがポーンと出てくるから、うん、あまりにもどうなんだっていう見せ方が、
お
う、もうちょっとあと3話ぐらい本当は言ったんじゃないのっていうね、
はい、
その辺が脚本的にどうなんだよっていう気はするんですよ。もうちょっと上手い見せ方とか、その要はなんていうのかな、こう設定はいいものを持ってるのに見せ方の最後の最後でしくじってんじゃないかみたいなね、
へえ、
いう気がして、
最後の最後で、
そう、まあ、でもその前もね結構グダグダな感じがあるんですよ、流れが。
うん、
でしかもこのねクラウスがねモテモテだからね、
もうちょっとモテてましたね
だってクラウスは出てくる女性キャラクターほとんどから好かれてるんですよ。
あ、そうなんですか。まあそんな雰囲気はありますけど、
まずほら幼なじみのラビでしょ、
うんうん、
謎めいた少女、アレックスの彼女 の、 あのソフィア、
え、アレックスの彼女、
アナトレーの皇帝の娘なんですけど、実はね、
は
あ
は
あ、天狗さんまだそこまで行ってないかもしれないけど、はあ、あのソフィアっているでしょ、副長、副官長、
はいはいはい、
こうお姉さんっぽい、
はい、
彼女がクラウスとキスするシーンとかあるんですよ、
はい、マジですか、ショック
で、タチアナね、
タチアナ、
あのツンデレ系キャラのタチアナ
乗ってる人も、
そうそうそうそうそうそう、
あの人もなんかちょっと気があるっぽかったです
ね。アリスね、アリスティア、
うん、はあはあ、
だからタチアナ、タチアナ、タチアナってそう北村エリさんかな、あの、
ほうほうほう
の多分デビューじゃないのかな。
あ、そうなんですか。 そこでデビューなんだ。なんかちょっとぎこちなさを感じます
けど。そうでしょ
う
、う
ん、
でもね今ほらもうトップじゃ、トップに近いじゃない、うん、彼女だって、うん、でも
ピンクでいらっしゃいますね。
タチアナデビューだったと思うんだけどな、
はい、へえ。
でもタチアナ可愛いじゃない、あのツンデレ加減が、
うんうん、
でもしかもそのね一緒に、いわゆるナビにいたアリスティアも、はい、結構クラウス意識してたりとか、
うんうんうんう
ん、なんだお前みたいなね出てくる、出てくる女性みんなじゃん、
はい、
あ、いや別に悲願じゃいないんですよ、
はあ、15歳だから相手は、は
あ、だまあね15歳だからね、はあ、15歳に腹立てても仕方ない、ね、
そうですよ、大人げない
まあまあまあそういうのはいい、だからその辺もちょっとなんかどうなの、はい、ストーリー的にみたいな、ね、
ああなるほどね。
ただただ
男としては許せないという、
いやいやこれが素直に綺麗にストーリーが進んでるんだったら何の問題もないんですけど、ただなんかハーレムものになってて、
うん、まあ、そこは確かに私も この話を聞いてどうかなってちょっと思いましたね。
脚本的にどう、せっかくいいものを持ってたのにみたいな。あと絵も綺麗だったしね。
うん、綺麗ですね。
ねえ、で音楽もね、僕アルバム2枚買っちゃったんだよね。
2枚。
うん、あのラストエグザイルのオンライン、オリジナルサウンドトラック2枚あるんですけど、
はい、
どっちも買うぐらいに結構いい、個人的にすごく好きだった。
うーん、
オープニングエンディングも良かったし、中の BGM も良くてね。
うんうん、
っていう感じで、そこまでこうハマっていたのに、ストーリー的にはうんね、バンバン剤じゃないっていうところが、なんかね、ラストエグザイル映画になるという話もあって、そこでちゃんと保管されるんじゃないかっていう噂もあったんですけど、結局噂だけでそのまま消えてるみたいですからね。もう本当ね、逆に2時間ぐらいで綺麗にまとめてほしい感じはしますね。
ああ、なるほどね。作り直して、
そうそう、だらだら
キリッとさせてほしい。
そうそう、だらだらしないで、まあ、その元の中身と、あとプラス新作部分をこう加えて、最終的に2時間枠で綺麗に最後までまとめてくれないかなっていう気はちょっとしますよ。
ほうほう、
ラーゼフォンのね、映画版みたいな、 あれはラーゼフォン、はい、映画版も楽しめるし、ドラマも楽しめるみたいな感じになるんで、だからうまくまとめれる人がいたら2時間で綺麗にこうまとまるんじゃないのかなっていう気もしないでもないんで、とは思いながらも、
はい、
なんかでも DVD ボックスが出るとか出ないとか結構あの人気はあるみたいです。
あ、そうなんですか。うん、
私も結構今でも好きですしね。もうちょっと
1、2話だけそんなに
いやいやいや、まあ最後までね、世界観が好きって感じかな、逆に言えばね。
うん、
もうこの世界観で別の作品とかでよかったら作ってくんないかなって思うぐらいに世界観は好きです。
へえ、
はい、ということで、今日の2本目、はい、ラストエグザイルでした。
でした。
そこはに、
そこはにウィークリーニュース、その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせする、そこはにウィークリーニュース。さて今週は、
さて今週のそこはにウィークリーニュースですけれども、
はい、
いよいよ今週9月1日、今週かな、来週ですよね、今日土曜日だからね、来週9月1日土曜日、来週の土曜日ですよ、はい、に公開になりますエヴァンゲリオン新劇場版ジョ、
来た、
来ましたね、
来ましたね、
リビルド再構築だそうです。
再構築、
予告とか、予告とか見ました？
あ、まだ見てないんです。
見てないんですか？
何にも見てないんです。
あのね、すごい
ね。え、何が？
予告見ると、でね、
後で見よう、はい、う
ん、であと、あのやっぱ主題歌がね、
高橋洋子さん、
違います天子さん全くチェックしてませんね、
すいません、どうもチェックです。
宇多田ヒカルなんです。
嘘、
はい、ビューティフルワールドっていう曲なんですが、これがね、この予告の第2弾、今あの公式サイト行けば見れますけど、すごく合ってる。
そうなんですか、
ええ、
もうエヴァンゲリオンといえば高橋洋子さんだって、
まあ、アニメ版だからね、
私は思い込みがありました、
うん、
古い人間ですかね、
うん、古い人間ですね、
ショック、
はい、
映像も、80年代だから、
そうそうそう、映像もね、なんかね、すごくこうまさにリビルドされてまして、
あ、
なんていうのかな、まあ、今のアニメの技術でエヴァンゲリオンをきれいに作り直してるっていうのが本当になんかほら、ゼータガンダムとかあったじゃないですか、一応3作作られて中途半端にこう昔の画像を放り込みながら新作と混ぜてあって、
はい、
まあ、結構叩かれてたりもしたようなんですけど、
はい、
まああのね、
これはそんなこともないんですか、
これは、これはじゃないですよ、はい、これは
これは、はい、
うん、そうそう、これに関しては、
はい、
もう完璧にその原画は使ってるけれども昔のフィルムは一切使わないよと、
うん、へえ、
原画とか作画の部分では一部その同じものを使ってっていっていても結局実際にフィルムに載ってる時は全部新作ですっていう、
うん、
だからね、全然そんな中途半端な古さとかはない、
お、
まさに、ね、まさに今のエヴァですよ。
へ、確かにあのエヴァンゲリオンの第1話を見るとあのアニメシリーズの、結構古いんですよね。
そうでしょ、古臭さ、
古い古い、
そうそう、いくらこのね、うん、いい作品、いい作品とか言われても、うん、やっぱり、ね、年代によって今見ても見れるもの、うん、見れないものってあるんですよね。私の中での、うん、その一まだ見れるっていうか、まあ今でも全然色褪せないっていうのは、やっぱり、はい、どの辺かな、 まあ、あの押井守が好きなんでパトレイバーの1話映画版の1話ぐらいからは全然 OK だと思ってるんですけど、
ほうほう、
でもやっぱりその前のものになってくると、
はあ、
結構ねそのいい作品なんだけどもフィルム的にはエヴァだってそうじゃない、
うん、
いいんだよやっぱりストーリーとかそんなもの的に見せ方とかはやっぱうまいし、はい、いいんだけれども、うん、今こう改めてね大画面で見てて、
うん、
やっぱ当然古さは感じるじゃない、
ありますね、
演出技法から何からでそういうのが今回は全く当然ながらない、
うん、おいいですね、
そうだからねちょっと思ってたエヴァンゲリオン自体にあまりその今回はそこまで期待してなかったです正直、
あそうなんですか、
うん、まあ、まあ見には行くよいつかぐらいな感じ、公開されてちょっと人少なくなったぐらいにいいやと思ってたんですけど、はい、ちょっと予告見てて、はい、なんかグッと盛り上がってくるものがあったんで、
マジですか、それは急いで見ないと、
はい、ということで、次回9月8日の放送ではこのエヴァンゲリオン新劇場版ジョーを取り上げたいと思いますが、その前に9月1日この公開日にもですね先週の SOP カフェの方でちょっと宣伝しましたけれども、
はい、
劇場版のこう見た後にですね生放送
その足で
こうちょっとね居酒屋を貸し切って居酒屋を貸し切るっていうのがすごいですけど、
どんだけすごい会合なんですか、エヴァンゲリオンで、
エヴァンゲリオンを見てですね、ね、碇玄道の故郷である、はい、違うってね、はい、声優さんの故郷だけなんですけどね、
あそうなんですか、
で
そこ で、
そこで
居酒屋を貸し切って
居酒屋を貸し切ってそこから上映終了後にネトラジ生放送するということを予定します、はいはい、よかったら来てください
はい検討します
と、はい、いうことで、今日の、
はい、
そこはにウィークリーニュースは、宣伝も込みでお送りいたしました。
要望コメントは Google などでひらがなでそこあにと検索をお願いします。そちらに投稿専用の BBS がありますので、ここからコメント書き込みをお願いいたします。お待ちしております。
はい、はい、次回ね取り上げる番組、はい、先ほど言いましたように、エヴァンゲリオン新劇場版ジョーですけれども、
ジョー、これジョーってつくんですか、
はい、そうジョーって
ってことは
あと4作あるらしいですよ。
素晴らしいわ、
もうね、
素晴らしい作戦だわ。
でもウハウハ並みのこう内容を見せてくれれば我々は嬉しいわけ
ですね。そうですね、楽しみに、はい、
期待したいと
長続きしますから、
はい
はい、そしてフォースシーズン制作決定のマリア様が見てるをお届けいたします。
全然違うよねエヴァとマリア様ってね、
どうなんとんでもないですね、
これエヴァ
振り返られますか、
エヴァだけで30分終わったりとか、はい、そういうこともあるかもしれないですけどね
その別番組で
多分
貸し切って喋るにも関わらずそこまで、
あどうですよ天子さんでもこれ見てきて天子さんと語る、
あそうですね、また別です、あの全然余談なんですけど、
はい、
この前すんごいもう数年ぶりに高校の時の友達と会っていきなり、はい、いきなり今度エヴァンゲリオン見に行くのっていきなり会っていきなり聞かれたんですよね
それあの天子さんがオタだっていう風に思われてるからじゃ
ない、いや思われたのかな、ちょっとすごいショックでしたが見に行くよって言っておきました、
はい、
はい、
ぜひねあの放送までに見てきてくださいね、
はい、頑張ります、
はい、
はい、次回放送は9月8日土曜日になります。皆様からのコメントをお待ちしております。
はい、ですね、
お願いいたします。
そこはね、もう第8回目になりまし
たね。マジっすか、
はい、またね、
はい、
2週間おきですけれど、
はい、
頑張っていきたいと思います。
思います。
はい、それではまた次回お会いしましょう。
お会いいたしましょう。お相手は、ティンコ。
クムでした。
また明日来週。さよなら。
さよなら。